皆さんこんにちは。不真面目系農業ポッドキャスト番組のコロを配信しております、パーソナリティのジョンです。今回はですね、前編に引き続き木の実木の実リアを配信されております社会福祉士の、椎名さんと早川さんをゲストにお招きしまして、それでいろいろとお仕事ポッドキャストを配信している人って普段どんなことを考えているのとか、どういう目的でやってるのとか、そんなようなお話を延々としております。で、一応こちらの配信はですね、木の実木の実リアのとノーコロの合同収録っていう風な形をとっております。で、ノーコロとしてはですね、その前半部分だけ、ちょっと流れるような感じになってるんですけども、その後も30分ぐらいお話をしております。で、そちらの30分長いバージョンはですね、そのうち木の実木の実リアの方で配信されるはずですので、完全版はよろしかったらそちらの方をお聞きくださるとして、とりあえず短いバージョンを、皆さん聞いていただけたら嬉しいなというふうに思っております。なんでね、最初の走り出しとか入り口とか、そういうふうなのはね、いつもと違った感じになっておりますけど、よろしかったら聞いてみてください。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノーコロ。
急にありがとうございます。
ノーコロの放送に呼んでいただいて大変ありがとうございます。
いや、こちらこそお話を持っていただいて本当にありがとうございます。一応前後編という風な形でノーコロの方ではこちら後編として配信はされる予定なんですけど、木の実リアの方ではこちらがいきなり配信されるという風なことなので、一応自己紹介をさせていただいてもよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
誰
かわからない
もん、そもそも私農業をしております。北海道に住んでおりまして、今年で36になるはずです。で、
そうなの。
はい、
俺今ね、今年37歳。
あ、
年に近いね。
あ、近いですね。早川さんちなみに何年生まれですか。
嬉しい、嬉しい。え、何ですか。
あ、何年生まれですか、早川さん。
あ、僕はね、57年ですね。
あ、58、あ、じゃあ学年的に1個上ですね。お、
1個上なんですね。あ、先輩ですね。
はい、よろしくお願いします。
気をつけていただいてね。
はい、なるべく敬語は絶やさないようにしておきますけどね。はい、私は基本誰に対しても低姿勢で、接するような形をとっておりますのでね。はい、
あ、大事ですね。
大事ですね。
一番ケアマネージャーに大事なものを私が。はい、どうぞ、すいません。
すいません、一応そんな感じでですね、北海道在住で米農家をしている方からですね、いろんなゲストさんを呼んで農業に関する番組を配信するというふうなものをやっております。で、こちらの番組をお聞きの皆さんにですね、軽くご紹介をしていただくとですね、7月頃の、配信でですね、椎名さんより農家の種と鹿ヘデケロよりは面白くない農業ポッドキャスト番組としてご紹介されたことでおなじみの番組となっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
ごめんね。
いえいえ、その辺はでも養蚕の会は面白かったってお褒めいただきましたので本当にありがとうございます。はい、
すごいですね。
そんな感じ。
本当に歯に切る着せる感じでもう大暴れ。ツイッター弁慶です。怖い。日頃どういう感じでこう利用者さんに接しているのかっていうね、ちょっと気になってくるところなんですけどね。
でも米博士の話とか面白かったですよ。
ありがとうございます。もうああいう気合を入れてやった回とかが、受け入れてもらって本当にありがたいです。はい、
回 コが面白いって言ってて、椎名さんが。
太鼓の話俺すごい好きだった。やっぱ基本聞くことない、本当、そう、ごめんなさい、この前の放送でちょっと言い方悪かったかもしれないけど、農家さんは、はい、またいろんな農家さんが行って、そうすると、まあ、特に太鼓とか絶対やってること聞かないじゃないですか。どうやって仕事するかとか全然イメージわからないし、でも聞くと、
なんか、
想像するとすげえ楽しい。
なんかね、太鼓を前ごと揺れ殺しているイメージしかないからね。
そうですね、まあ、意外と前ごと茹でてるのは別の業者さんっていう風な話はね、あの時聞いて。
そうなんだ、
はい、
ちゃんと聞いときます、
はい、まあ、よかった、
勉強します
、はい、後で聞いて。
あと60産業家の話とかはなんかもううなずくしかなかった。
あ、そうですね、ザ・経営者っていう風な方がいらしてくださいましたので、はい、まあ、その辺でいろいろと聞いてたりはするんですけども、まあ、私 の、 ゲストさんの選定基準という風なのが、イケイケドンドンと、あとキラキラしていないっていう風なのが前提で呼んだりしてるんで。
ああ、素晴らしい。
そういう風なのがありましてね、お二人の普段のお話を聞いてるとすごくシンパシーを感じるものがありまして、まあ、ちょっとお話したいなと。
どっちの方にシンパシーだったの？
いや、
イケイケドンドンの方、それとも？
いや、まあ、キラキラしていないですからね、イケイケどんどんでもないっていう、はい、
ね、キラキラはしてないね。
キラキラしてないね。
そうですね、そう、ソーシャルワークんの、なんつうかな、事業所さんの、なんか営業をうまくしてこいみたいな、話を聞いて、怒り狂ってる回とかがとても好きですね。
あ、はい、あれは本当ふざけてる、はい、あれは本当ふざけてる、は
い。いや、そうなんですよ。だから、そう、割と世界を憎んでいくっていう風なことは、もう生きていくうちとか、社会変革に必要だったりはするのでね、すごくその辺でシンパシーを受けて、まあ、ちょっと今回、お話を、声かけさせていただきました。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。すいませんね、一応そちらの方ではゲストとして呼ばれてる体なんですけど、なんか私が回すような形で喋り始めてしまって本当に申し訳ないんですけれども、
いや、はい、いや、どんどん制御を、とんでもない話し始める前に制御を取り返しを取っていただいて、
ね、まあ、でもやっぱり、お二人の話聞いてると、やっぱりね、とんでもない話をしてますよ。よく給与の話出すなとか思いながら聞いてましたもん。
あ、そう、あんなのしちゃっていいじゃんね。
いや、まあ、
逆になってダメなの？
一応、まあ、皆さん、まあ、お二人とものお仕事的には、なんかそういう統計上でしっかり出てるとかっていうのがあるので、うん、はい。
そうですね、
まあ。そうなんですよね。で、それで、まあ、そこの統計から開きがないからっていうふうなので話せる部分だったりはするのかなっていうのは、まあ、でも、
放送。農家さんはね、
はい。
だって農家さんはね、全然もうピンから切り前だし、しかもあれじゃないですか。あそこはすげえ儲けてんだってなるとね、なんかちょっと雰囲気悪いですもんね。
ああ、悪いですね。はい。だから本当に大変ですね。で、あと、新規収納から新規収納の人だったからは、やっかみを受けることもあるし、稼いでないところからもやっかり受けることもあるし、で、あとは、もういろんなところからやっかみは受けたりするのでね、生きづらい生活はしておりますね。はい。
まあ、じゃあ、ポロって言っちゃうと、そういうところからこう、あれなんだね。
そうなんです。
意地悪をされてしまうことも
あるんですよ。まあ、だから番組の中で面積をよくお話しすることはあるんです。経営面積はどのぐらいとかっていうの。
はいはい、
はい、はい。まあ、なんですけど、それを話すのも若干嫌だなっていう風なのはね、ちょっと思ったりはします。
あ、そうなんだ。シビアなんですね。
そうなんですよね。まあ、大体面積によって、それで年収みたいなものを予測できてたりするんですよね。あと作ってるものですね。はい。
うん、
まあ、そうなんですよ。だから、なんていうかな。5ヘクタールで、米麦大豆とかっつったら、極貧だろうなっていうふうな気するんですけど、5ヘクタールでイチゴを作ってますとかっつんだったら、おお、すげえってなりますから、はい。
それ半端じゃねえな。
半端じゃねえですね。はい。まあだから、ちょっとこの辺はまあ、やり方によってはピンから切りまである業界であるがゆえにですね、まあ年収の話をすると、ただただ辛い目に遭うことしかないのでね、私はとても話せないなっていうふうなの。まあこの辺ははい。もう業界について、いろいろ違う部分なんだなというのはね、思っておりますね。すいません。はい、
はい、
よろしいです
か。
いや、私ばっかり喋ってると、話が進まなくなってしまって思ったので。
いや、そんなことないですよ。だって、する話がそもそもあんまりないから、こっちは。
あ、そうなんですか。はい。じゃあ、すいません。私、いくつかお二人に聞きたいことがあって用意してきたんで、それを聞いてていいですか。
聞いてください。ちょっと怖い。
はい。で、一応、ま、こちらの番組の方で、私、とりあえず今回お話しするにあたって、ま、直近の、大体20回ぐらいと、あと、旧シーズンの方も、ちょこちょこ聞かせては
も
らって、 はい、
すごい。
ねえ、なんか1回1回の配信が長いので、ちょっとなかなかお時間いただくような気はなりましたけど。
いや、申し訳ない。はい、あれはなんかもう休憩時間中に聞くようなラジオです。
いやいや、もうずっと、ね、はい、トラクターの中ずっとなんか、俺は選択的、なんだっけな、適応的先行形成がうまくできてないなとかっていう風なのね、聞きながら思ったり
して。適応的先行形。すごい。覚えていただいてありがとうございます。
はい、で、それで、ちょっといろいろ聞いてはいたんですけど、なんか、僕、聞けてない回でお話しされてたらあれだったんですけど、お二人がポッドキャストを始めたきっかけみたいなのとかっていう風なのがちょっと聞けてなかったので、どういったものがあったのかなっていうのをお話しされてたんです
けど、はい。これ早川さんでしょ。
そうなんですよ。私が最初にね、はい、うんうん、新山さんにラジオを撮ろうって言ったんでしたっけ。
そうだよ。
そうだよね。新山さんがラジオ撮りたいって言ったわけじゃない。
じゃない、ね、
も、うん、もともと、僕が、ラジオ、ネットラジオすごいよく聞く青年で、
ああ、なるほど。
よくね、まあ、東京に勤めてた頃なんか、通勤時間にこう、イヤホンをして、こう笑いをこらえながら電車に乗るっていう生活をもう、何年、10年ぐらい続けているという人だったわけですよ。
はい、
うん、まあ、そんなことやってたんで、まあ、ちょっと自分たちのラジオもやってみたら面白いんじゃないかなって、
うんうん、
俺面白いしって
勘違いの、いや大事です、はい、大事ですよ、俺面白いしっていうのがないとね、こんなことできませんからね、はい、
そうですね、
はい、そうか。ちなみに早川さん最初何聞かれてたんですか、ネットラジオ。
一番最初聞いたのは Amazon プロダクツ。
あー、
分かんない、
と分かんないですね、はい。
アマゾン、違うの、最初に聞いたきっかけが、
はい、
あれなの、エヴァンゲリオンの、ジョが出た時。
はいはいはい、はい。
あれもう10年ぐらい前だよね。
そうですね。まだ、来年やっと完結するっていう恐ろしいシリーズですよね。
そうですね。
はい、
2020年の9月、うん、12月だっけ、はい、まあいいや。
ね、うん、最近
で、
はい、お願いします。
すいません。これね、ちょっと若干ね、スカイプの遅延があるから、お互いの話の間合いが噛み合ってるところもあるんだけど、すいません。
いえいえ、
リスナーの皆さん。
大丈夫ですよ。はい。
はい。ということで、そう。最初、そのエヴァを見て、はい、これネタバレが気になると。
はい。
ね、はい、まあ、俺もう映画館行けない、その時ものすごく忙しくて、
はい、
映画館に全然行けない身だったわけよ。
はい。
で、これはどうにかして、見てないけど見たいと思、見れないけど見たいと思って、
はい、
いろいろこうネットで調べてたら、ネタバレで、かっこネタバレって、エヴァ級、あ、エヴァ級じゃない、エヴァについて話しますみたいな、こう、ポッドキャストがあって、
うんうんうん、
それが、ね、確か Amazon プロダクツだったんだよね。
おー、
うん、それから、まあ、そのつながりでいろいろ聞いて、僕は怖くないを聞いたりとかで、そのつながりで、
はいはい、
うん、あと、血液型ラジオとか聞いたり。
聞いてました。はい、
で、うん。で、たまにこう、名前が出てくる、なんだっけ、モテラジの豚尾さんって誰みたいなので、モテモテラジ袋を聞くようになって、で、まあ、それ以外にもちょいちょい聞いたり聞かなかったりが、それだけど、まあ、もうレギュラーで聞いてるのは今、モテラジぐらいかな。
そうですね、意外と長生きしてる番組もどんどん少なくなってきてるなっていうのはあったりはしますからね。私自身、私はタイムマシン部は、まあ白井亮さんがすごい好きだったんで、はい。まあその辺からずっと聞き始めて今に至ったりはするんですけども、はい。まあなんか聞いてたラジオ、ポッドキャストの人がどんどん辞めていくのがちょっと寂しいなと思いながらね、やってたり。
そうだね。長く聞いてとね、辞めて。まね、始まってまたやめてみたいなね。
まあそんなサイクルです
からね。そんな歴史がありますよね。
はい。まあでも、バカ農業もそうだからね。
ああ、そうですね。はい。一応ずっとペンディングをしておりますからね。はい。新生さんはちなみになんか最初これから聞き始めたとかっていうのはあったりするんですか？
僕は、そう、早川さんにとりあえずラジオ誘われるまでは、ポッドキャスト聞く人間ではなかったんです。
はいはいはい。
なんですけど、で、早川さんに勧められたモテラジとか確かに面白いんだけど、まあ、他の何聞きたいかなって思った時に、複式のラジオはどれも全然面白くなくて。
ああ、なるほど。
アドラジオとかね。
なんで、農業関係のラジオをせっかく聞こうと思って、
はい、
で、そう、だから、 のもうその時にはもう多分止まってましたけど、バッカ農業とかナジラ百姓とか聞いたりとか、はい、あとであと農家の種聞いて、で最近あのあれですね、鹿ヘデケロ聞いたり、お味噌汁ラジオ聞いたりみたいな、そんな感じです。
すごい、すごい聞いてますね。
いろいろ聞かれてますね。はい。私は、そこまで農業ポッドキャストをそれほど聞いてなかったりするので、逆に私より聞いてるかなっていうふうに、あったりしますね。
白浜さんってなんか一回始めるとね、なんか、
凝り性な感じ。
情報量すごい多い。
はい。
なんか本もなんか、こっちが一冊読んでないのに、三冊四冊読んできたとか。うん。あれだもんね。
そう。お二人の勉強量というか、読書量はすごいなっていうふうなのはね、聞いてた思ったりはしてますね。はい。
いやいや、もう全然ですよ。
でちなみにお二人ってこのポッドキャスト番組配信するようになったと思うんですけれども、なんかこれ誰に向けて配信してるとかって決めてたりします？例えばなんですけれど、私は自分の頭の中に想定リスナーっていうのがいるんですよ。一応ですね、新規収納3年目で、20代前半で、大学を卒業した後にいきなり就農をして、右も左も分かんないような状況で、農業やら何やらをして、いろんな団体にも顔は出してるけども、いまいちそこの活動がピンとこない。で、あまり農業は好きなんだか嫌いなんだか分かんないんだけれども、嫌ってて不真面目な、なんていうの、酒、車、女の話しかしない奴らを軽蔑しているし、かといって、その、キラキラガツガツしてるような人方にも入り込めないしっていう、いうふうに考えている子が頭の中にいるんですけれども、僕はその子に向けて配信をずっとしていますね。はい。
なるほど。
はい。まあなんかこんな感じ、その誰に向けてとかっていうのなんかあったりします？
早川さん、想定リスナーいる？
いや、想定リスナーっていうか自分じゃないよ。
ああ
。
なるほど。
自分だよね。
はい。
あ、キラキラしてないとか、別にパリピでもないとか、むしろ嫌ってるとかっていう時点でもうなんか自分の俺のことかなっていう気がしてしまう。
いや、わかります。はい。あ、新沼さんは
どうですか？新沼さん違うの？
俺もでもそれ想定リスナーとかってなんか最初の頃は聞いてくれる人のなんかこう あの人とあの人がとりあえず聞いてくれてるなみたいなのがあったんだけど、最初のうちはやっぱツイッターで宣伝してたから、ツイッターのフォロワーさんが聞いてくれてたから、あの人が聞いてるなみたいな想定リスナーがあったんだけど、今多分あんまりフォロワーさんが聞き続けてくれてる人よりも、多分全然関係ない人が聞いてくれてるやつが多いから、
そうだね。
そうすると、まあ別に想定リスナーみたいのはいないけど、もう、とにかく、俺が自分のラジオ聞いて、自分で面白いと思う話をする。からはある意味では早かったでしょ、自分に向けて話してみたいな感じはある。
いや、そうだろうなって私自身も思ってたんですよね。だから言ってもらわなかったら私が言おうかなと思ってたんですけれども、なんか番組のところどころではその過去回を聞くのがすごくはかどるっていう風な話してたじゃないですか。はい。
いや、
そう、それで過去回聞いてると面白いこと話してんなこいつって思ってるっていう風に、で私も自分でやってて思うんですよ。はい。
そうですか。そうなんだ。
はい。思いますね。だから一番繰り返し聞いてる農業系のポッドキャスト番組は自分の番組なんですよね、私の番組。
それ間違いない。僕も自分のは3回ずつぐらい聞いてます、
ね。そうですね。
はい、怖い。はい。
もうそんなにどんだけ自分の。
面白いわ、と思うの。そうですね。
やっぱり。この回の、このくだりの早川さんがめっちゃ切れてるな、とか思う。
ありがとうございます。はい、そう、私あんまり振り返らないんでね。
あ、そうですか。はい。まあ、でも振り返って見てると、なんか、こう、そう、自分に向けて話してるからこそできるような、すごく濃い、なんか内容の話をされてるなっていう風なのはね、私聞いてて思ったりはしてたんですよね。で、まあ、お二人の、まあ、興味を持ってる範囲とか、勉強されてる範囲とかの話とかを伺ってると、まあ、例えば新生さんのやってる感じとしては、勉強したことのアウトプットとして、ポッドキャストを使ってるのかなって思ったりしてたんですけど、この辺はいかがですか？
そう、そもそも、僕と早川さんが出会ったのって勉強会だったんですよ。
はい、そうだったんですか？はい。
うん、はい、そんな慣れそうまで話しちゃっていいの？
いや、恥ずかしい。ソーシャルワーク勉強会っていうのを僕がやってて、そこに早川さんが来てくださったんです。で、その勉強会自体も、僕が福祉始めたばっかで、ただまあ、だから始めたばっかりはとりあえず勉強しようと思って、でも勉強一人やってても面白くないから、 まあ、アウトプットしたり、まあ、その情報交換する場所が欲しいなと思って勉強会を始めたんですけど、
はい、
その勉強会がもうちょっとまあいろいろあってちょっとやってる余裕がなくなってきた中で、でもやっぱこうなんかアウトプットする場所欲しいよなって思ってるところに、まあ、誘い受けたから、まあ、そういう意味で確かにこう勉強したことのアウトプットみたいな感じはあるのかなと。
そうなんですよね。いやだからそう毎回毎回何かしら新しい話題をぶっ込んでくるなっていう風なのがあったりして、でそれとあと早川さんのお話聞いてると、やっぱりそうなんかやっぱりポッドキャストとかそういう風なのをやりたい人なんだなっていうのがすごく伝わってくるのが、ところどころに挟まれるサブカルと、あとはあれですね、お仕事に対する恨みつらみの表現の仕方この辺が
サブカルと恨みつらみしかない
いやでもそう、それ自体が多分まあ、業界を知るきっかけのいい部分だと思うんですよね。やっぱりそう、僕も聞いてて勉強になるっていうか、こう大変だな、なんかしてあげないとなっていう風な気分になるけど手段がないなっていうふうに思う。
そうですか、ありがとうございます。
はい、はい、もう、まあ、だからなんかそう聞いてて、そのなんかその自分の考えやら何やらをこの場で消化することによって、仕事に対しての姿勢やら何やら変えたりすることもあるのかななんてのはね、まあ、ちょっと思ったりはしてたんですけども、はい。なんかこの、ポッドキャスト配信とかしてて、お二人でその、仕事に対するなんか向き合い方とかで変わったこととかなんかあったりします？
もういや、あれだよ、うん、そう、うん、真面目に答えるけど、
はい、
真面目な答えになっちゃうけど、
はい、
いや、いいよ。
いや、そうですか。はい。真面目、そう、なんだっけ。忘れちゃったよ。は
い、
い
や、まあ、こう、
そうそう、はい、例えば、
はい、
こう仕事してて、
はい、
なんかムカつくことがあるじゃないですか。
ありますね。
はい、これをラジオのネタにしたら面白かんべとは思うね。
はい。わかります。わかります。
思う。
はい、
あ、それはすごいな。それは俺思ってねえな、やっぱり。
あ、そうですか。
はい。この場で怒りを話してやろうと思う。
はい。いやよく深夜ラジオで伊集院光さんが言ってたんですけど、辛いことがあると深夜ラジオのパーソナリティやっててよかったってよく話してるんですけども。はい。まあ、早川さんと同じように私もやってますね。ただ私がやってる番組、ゲストさんを呼ぶという手前ですね、自分の話が全然できないっていうのがありまして、
はい。
まあ、そのフラストレーションが今、一人しゃべりの方のラジオトークのアプリで配信してるやつに言ってるんですけれども、はい。まあ、それも聞かれる人が増えてくると、ちょっとなんか空気を読んだことを言うようになってしまってダメだなというふうなのね、最近思ったりはしてなんですよね。はい。で、そうか、なんか椎名さんの方とかは、そこまでそういう、なんか恨みつらみもなく。
恨みつらみは。綺麗な椎名になってるよ。
いや、俺、人
のラジオの悪口言ってたじゃん、今。
俺、あれ悪口じゃないですよ。俺はナチュラルにブレーなだけで。
ああ、悪口じゃない。
ナチュラルにディスられていた
もんね。そうそうそう。流出さんかもしれない、同僚かも、そう、
なんか怒ってるよね、みたいなね。
そう、悪気はないブレーな人なんです、僕は。それはいいとして。多分僕は、ツイッター結構アクティブにやってるんで、
はい、
なんかあった時に、あ、これツイッターで遊び箱みたいなことは思ったりとかはするんだけど、ラジオで話そうと思わなくて、ラジオと仕事の関連で言うと、
はい、
あれ、この前なんか、農家の種の、鶴ちゃんゲストに呼んだ回をなんか、ふと聞き直してたんですけど、農耕さんの方の。
ああ、ありがとうございます。はい。
そう、あれ、なんかちょうどモチベーションの話してたから、で、その時になんか鶴ちゃんは、いつでもやめられるみたいな気持ちで、やってるから続くんだみたいな話と、あとこのラジオやってなかったらとしたら続かなかったかもしれないみたいな話をしてたんですよ。
ああ、してましたね。はい。
あれなんかすごい気持ちわかるなと思って、僕も、福祉の仕事とまで言わないけど、結構こう、福祉職って転職結構容易なんですよ。どこも人手不足だから。
たり、そうですね、なんか10年目で表彰されるとかって話されてましたもんね。
そうなんです。10年目で表彰されたところで別に特に
ないんですけども、そう10年、たった10年ね、普通結構いるだろうと思うんですけど、あの、ね、何百人とかいる企業の中で、あの、2、3人とかなんですよ。
はい、そうなんですよね。そうなんですよね。
そう、はい、そういう業界なんで、はい、で、そう。で、その、ラジオを喋ったりとか、この、なんていうかな、仕事と別の場所になんか自分の居場所っていうか、なんか、やることっていうか、
うんうんうん、
僕はあの、研究も、大学院で研究してて、あの研究とかこのラジオとかの方がどっちかというと僕の中では生活にとって大事なものっていうか、
うん、
あの自分のアイデンティティがこう強いところなので、そういうものがあることによってこう仕事がちょっと気が楽になるっていうか、
うんうんうん、
みたいなところはあるのかなと思っています。
そう、いや、なんかでもあのすごくいいことを言ってらっしゃるなって思います。私自身もちょっとそれ分かる気はします。あの、なんていうのかな、英語であの仕事表現する言葉ってワークとかジョブとか、あとデューティーとかっていうのはあると思うんですけども、で僕一番このラジオを配信してるやってることっていうのが近いのがこのデューティーっていう、あのコールオブデューティーのデューティーですね。
コールオブデューティーなんですね。
はい。コールオブデューティーなんですよ。はい。で、デューティーって、あの、基本的にあの、汚れ仕事とか、ひどい仕事みたいな意味もあるんですけど、どっちかというとあの、自分からする義務っていう意味があるらしくて、で、適した日本語がないんですよね、この単語って。はい。まあ、で、だからあの、こう、本来だったらあの、ボランタリティとかそういう風な、その、自分から志願してやっているっていう、まあ私はあの農村で仕事をしているとですね、自発的な参加を強要される団体っていうのがいっぱいありまして、そういう風なものに参加しているとですね、まあ一番どれもこれもやりたくないんですけど、まあラジオに関しては確かにあの本当にあのボランタリティ精神で自分で自発的にやってるなっていう風なのはあったりするので、ちょっと共感できる部分だなっていうのは思っております。はい。まあただあのそうですね、あのなんていうかな、何かを発散させる場が必要だっていう風なのはね、とっても分かったりするので、あの私配信してたバカ農業はその傾向が強い番組だったので、はい。ね、まあやっててちょっとよくあれだったりしましたね。はい。ちなみに。これ、あの、配信、まあ、お役に、役に立ったこととか、姿勢に関しては多分こんな感じで伺えたかなと思うんですけれども、あの、例えばこのトークテーマの選定とかってお二人どうやってらっしゃってるんですか？
トークテーマ？
うん。なんか、ラジオメモがどうのっていうのは、ちょくちょく番組内で
話はあるんですけど。ラジオメモはあります、ね、はい。
そうですね。あの、ラジオ撮る前に、ラジオメモっていうのを共有してて、ネットで。
うんうん、
そこにお互いなんか最近あった中で面白そうなことを書いてこれ話そうかなって思うんだみたいな感じでやるんだけど、大体ね、早川さん
は全然まだどっちも聞いてない見てない
見てないんですか、
うん、見てないし、しかも違うんですよ、見てもあの何書いてんだこいつってなることが多い。
自分で書いておいて何に なっちゃうんですね。はい、
本当。何を話す気だこいつみたいな。あの記事が載ってる時とかまだいいんだけど、うん、その記事も読んだ後に、うん、でもその記事は関係なくてとかって言われて、なんでじゃあ載せたんだお前が。
いや、まあ、わかります。あの、想定通りに何でもかんでもいかないんですよ。はい、私もあの、台本一生懸命書くけど、台本で使わない質問ばっかり書いてますねっていう風だとはね。まあ、今回もあの、だいぶ無視しながら喋ってたりする部分もあるので、はい。よく思います。はい。ね、そうで、あとそうですね、なんか今始める前と始めた後と、始める前と始め、今現在でなんかこう変わったこととかってあったりします？ラジオを やるようになって、
うん、背が伸びたりとか、
背が伸びたりとか、はい、体重が増えたりとか、
彼女ができたりとか、
はい、子供が増えたりとか、はい、あ、そういえば
子供は増えたね。
はい、
子供は増えたね。
二人目おめでとうございます。はい、
まあ。ありがとうございます。はい、なんか話しますね。怖い。そう。そうですね。
そう、まあ今現在あのちょっと農業ポッドキャスト界隈はですね、あの農家の種のつるちゃんがいろんな若手をそそのかしているので、あのなんかそうですね、あのどんどんレッドオーシャン化が進んでいるような状況なんですけれども、はい。ね、あの、バカ農業一軒で良かった時は、すごく気が楽なブルーオーシャンだったんですけどね、今、取り合いが激しいので、なんかなってのを思ったりはしてる部分なんですけど、はい。 まあでも、なんかそういう風な感じで、ちょっと、新しくこのお仕事と、なんかやっぱり、やるとその仕事に張りを生む何か、になったりすることもあるなっていうのは、お二人と話してて、私自身もちょっと再認識した部分ではあったりするんですけれども、なんかこの、将来的にこの配信、こういう風にしていきたいとかっていう風な、なんかあったりします？
まあ、長く続けていければいいかな、とは思ってるかな。こう、後で振り返った時に、あの時はこういう風に話してたみたいなのが、こうアーカイブになってればいいし、あと、意外とこう、同じ話何回もしちゃってるな、俺、みたいな気づきもあるから、自分がの今関心があるのはどれなのかなっていうのを、こう、追っかけて、もう、なんつうの、過去からこう見返せるってのはすごいいいなって思ってるし、あと、あ、そういえばこんなことに興味がなかったからちょっと調べてみようみたいな、あの結構自分の考えがロード巡りしちゃいがちなので、新しいものにチャレンジした時になんか分かりやすいっていうか、あ、これラジオで喋ってなかったなみたいな、便利さはあるね、
なんかお二人の配信聞いてるとやっぱりそういうライフログ的な部分も結構あるんだなーってのは思ったりはするんですよね。
ああ、そうそう、だからなんかイメージとしてはね、なんかあれ、あのボイスブログ的な、
そうです
イメージ
なんか、はい、そうかもしれない、二人でやってるボイスブログ的な感じが、
そうなの。
でもこれ多分あの一人でやろうってなるとできないことだと思うので、だからあのお二人の温度感でできるからできることなんだよなっていう。で、そう、ブログ書いたりするのって意外と大変じゃないですか。
あの、大変。
まあ、あの、そうですね。文章、キーボードで書くよりも、あの、発話で喋った方がね、3倍ぐらい早かったりはするので、あの、情報量的にもどっちかっていうとこっちの方がね、まあ、聞く側は時間がかかるのであれなんですけれども、はい。まあ、でも、なんかそういう風なのを考えると、ちょっとそういう、まあ、自分の記録にもなるし、始めると確かにこういう風ないいことあるなっていうのはね、思ったりなんだりもしておりますね。
あと、はい、そう、もう一個あの、ラジオ始めて、やっぱ変わったなっていうか、得したなって思ったことはあって、
はいはい、
あの、まあ、今回のヒロムさんとのこともそうだけど、つながりがやっぱいろいろできるっていうか、
ああ、そうですね。
思わねえとこから、今回も、まあ、本当思わぬところからだったんですけど、あの、はい、結構なんつうか、僕ら本当に自分の好きな話っていうか、自分が喋りたい話っていうか、ちょっとエッジが効いた話とかをしてるわけなんですけど、それこそね、福祉と、こう、動物と、ロボットとが、こう、交差する話とかって、こう、誰が聞くんだとか思いながら喋ってるわけなんです
よ。そうですね。いやまあ、確かにそう、僕、動物館ラジオとの、ゲスト会みたいなのを聞いて思ってたのが、福祉って動物にまで向けるのって思ったりしてた部分があって、
そうですよね。
そうなんですよね。だから、すいません、常日頃からアライグマ殺すって言っててって思いながら言ってたりはしてたんですけど。
いや、いいんですよ。
はい。ね、
まあ、害獣ですからね。
まあ、奴らは害獣ですからね。まあ、でもなんか狩猟と、なんかアニマルウェルフェアネスみたいなのもなんか、なんか狩猟する国ではあったりするっていうのは、あの後さらっと調べたり見たりして、その辺でちょっと私が調べたりするのにも役に立ってたりするかなっていうのはね、あったりしましたね。はい。
そう、動物館ラジオの人とのつながりとかも、やっぱ僕の中では結構、やったなみたいな感じ。その後の、このラジオ以外の自分の私的な、さっき何ですか、デューティーに近いような活動なんかにも結構プラスになってるところはあるし、そうですね。なんでそういうつながりができたっていうのは、ああ、得したなっていうか、あと、福祉関係のなんか集まりとか行くときに、こんなことしてますって言うと、とりあえずこう、
ああ。
何を言ってますって言うの、シロムさん。ちょっと待ってよ。
うん、軽く早川さんの風評被害にならないか不安
な。地元の集まりはやんないけど、東京
で危ない。危険すぎるよ、それは。
いや
そう。
まあでも
それでもほら、お買い物とかともつながりできたわけじゃん。
本当だね。
あとほら、ね、SCA の人とかさ。
SCA ね。
やっぱそういうので、人とのつながりができたのは、俺的に、やっぱまあ、さっきも言ったけど、こう仕事以外の居場所みたいなのが、つながりみたいなのがあると、 気が楽。
そうですね。
まあ、図らずともね、椎名さんの居場所を作ってしまった、非常に福祉的なラジオですよね。
ありがとう。
そうですね。
本当だ、これ。
そっか。
もう息を吐くように人を救ってしまう。
ああ、
とんでもない。
もう、生まれついての、あの、社会福祉士なんですね。はい。
さすが
です。さすがです。
ソーシャルワーカーも。
ソーシャルワーカーも。
救わずにはいられない。はい、
そう。いや、なんか、そんな感じで、ちょっとお二人にこういう、まあ、やっぱりあの、なんかその仕事をしつつ仕事に対して話をする場っていう風なのを作るって、意識的に作るっていうのは本当に大事なことなんだなっていうのは思ったりしますね。特にあの、お二人あの、お酒が飲めないとか苦手みたいな話もされてたような感じだったりはしてたので、あれ違いましたっけ？
いや、酒、飲まなくもない。
あ、飲まなくもない。
飲まなくもないけど、積極的には飲まない。
ああ、二次会がそんなにっていう。
酒の場は好きではないみたいな。
ああ、
そうなんです。酒の場が嫌いなんだよ。一人を酔っ払う上には全然いいんだけど、なんか他人と一緒に酔っ払うってなんか一緒にエロ本読むみたいな気持ち悪さが。
ああ、ちょっとわかります。はい。いや、で、普通の人とか、もしかしたらその飲み会でそういうふうなことをやってたりとか、あとは。
あ、そうか。
いや、どうなんでしょうね。なんか、周り、あの、私は、
そうかもね。
まあ、そうかもなっていう、そうです。自発的参加を許容されてる団体では、そうです。はい。まあ、なんですけど、私は。
ちょっと今、これ、ちらっと思ったのが、
はい。
あの、普通に飲み会を楽しめてる人たちって、もしかしたら、
はい。
うちらがこうやってラジオで喋ってるようなことを飲み会で話してるのかもしれない。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。はい、だから楽しいんだな。
そうか。
そう。
あ、違うか。
あ、違うかな。
え、でも、飲み会で、なんかこう、いやでもやっぱさ、猿が将来福祉的に大事じゃんみたいな話すんの。
いや、もう、多分そんなやついねえ。いやだ。
いやでも、
職場、分かったよ。
うん、
だからその職場の人なんで、まあ、普通の人たちは、そんなこと考えないから、そもそも。
うん。そうなんですよね。だから、あの、意外とこう、仕事に関して、こういう風な話がしたいんだけど、同じ温度感で喋れる相手がいないっていう風なことは結構。
あ、そう、それですね。
はい、ありますね。いや、だから、あの、お二人の関係性がすごく羨ましいんですよ。こう。はい。なんか、私の場合は、あの、ちょっと、毎回仕入れてこないといけないような状況になってるので、はい。
ああ、調達しないといけないですね。
でも、あんだけよくいろんなゲストさん連れてくるのすごいなと思います。
そうですね。
すごいですね。口説き方がね。
はい。まあ、私が、あの、伊達にナンパや、あの、マッチングアプリを使いこなしてきてないぞっていう風なところがね、いかに把握されてる部分であるんですけどね。はい。まあ、そんなようなことをやっておりまして、なんとか、あの、当番組の方は続けてたりするんですけどね。ただ、あの、最近、あの、12分間一人で喋るラジオトークってアプリの方でやってて、あの、気軽にやれてるんですけど、あれでいいんじゃないかっていう風な気も若干したりしてたりする部分があって、はい。まあ、こっちの方はこっちの方で続けられたと思うんですけど、やっぱりしんどい部分はあるんですよね。はい。こう、やっぱ、
しんどい部分っていうのは。
なんかあの、やっぱりあの、なんていうかな、話をしてみるまで相手がどんな人かわかんないっていう。そうなんです。ん？いや、だからあの、
あ、そうだな。
いや、違う違う。一人で喋ってるといいが、それどうしよう。
ああ、そういうことね。
はい、まあ、あの、一人で喋ってると、まあ、あの、喋りたいことはたくさん喋れるんですけれども、まあ、反応がないので、ちょっと、やっぱりあの、うまく喋れなかったりとか、
あ、
まあ、あとはあの、そう。ただあの、こうやってその、いろんなところから、あの、初めてお話しする人とお話をするっていうふうなことをやってしまうとですね、まあ、なかなかあの、こう、間を詰めるまでに時間がかかっちゃう人とか、
うん、
もう当然出てきたりするので、だからあの、その、面白くなるまでに時間がかかっちゃったな、この人とかっていうふうなのはやりつつ思ったりして、まあ、この辺はあの、うん、あの、ラジオを復帰したところからなんとか頑張ってやってるつもりなんですけどね、まだうまく慣れてない感じにする部分ですね。はい。ね、
なんかね、ジョンさんの話もっと聞きたいなと思うと結構ありますけどね。
はい。そう。だからあの、そう、私一人で喋らせたら意外と面白いかもよって思ったりはするんですけれども、でも、なんか、聞いてくれる人がいないと、で、そう、あの、こういう風に言うとね、感じ悪いでしょ？
ね、あ、大丈夫です。私しょっちゅう言ってますから。
なんか聞き手も上手だけど、絶対話してが、なんか向いてんじゃねえかなとか、
そうだね。
うん。
思うから。
いいんじゃよ、話しても。話してもいいんじゃよ。
そうね。はい。まあ、そしたらちょっとお話させてもらいますけれど。ね。
何でも聞いてあげるから。
やった。
うぜえ。
まあ、でも、 そうなんですよ。だから一人でそういうボイスブログ的な話を僕もやりたいなって思うことはちょこちょこありまして、そのフラストレーションが最近やってるラジオトークってアプリでやっている12分間の喋りの方に、大体出てったりはしてるんですけれども、まあでもそうなんですよ。あれを一人で例えばやり続けていくと、自分がどんどん闇に囚われるのではないかっていう風な懸念がね、若干
あったり
ダークサイドに。
怖い怖い。
はい。で、だいぶあれって表に出していいやつがだけが出てるんですよ。この間ですね、私がなんか、キラキラしてる新規就農者が怖いっていう話を、配信してたんですけども、あれ、5回ぐらい撮り直してあれなんですよ。
そうなんですね。それよっぽど闇に囚われちゃったわけですか。
そうなんですよね。だから個人が特定できるような内容をだいぶ話していたりとか、であと、なんていうかな、やっぱり農業って結局世代を経て資産を積み上げていく仕事だと思ってるんですよね。だから大規模農家の家に生まれれば、生まれた時からかなり有利な状態で始めるし、
うん、
で、新規就農の人方っていうのはそこに資本力のない状態で裸一貫で飛び込んでくるような状況なんですよ。で、うん、うまくいく人って本当にごく一部の世界なんで、で、それでいて、多分農家の小世話で戻ってきた人がなんとなくのほほんとやってるのを見ると腹が立つっていう風な気分も、気持ちはわかるんです。わかるんですけれども、お話をしてると、なんかなんていうかな、僕その時話をしてカットした部分なんですけれど、こうね、人のラジオで出ると思うと喋れるねっていう風なのね、自分のラジオでは切るかもしれない部分だけどね。
まあ腹を割ってね。
はい。ね、でね、あれなんですよ、よくサブカルとか、まあ我々が慣れ親しんできたアニメとかゲームとかで、よく金持ちのボンボンの悪役で、特に救いもなく殺される悪役とかいるじゃないですか。
いますね。
そう。
うん、まあ、
そうです。
いますね。
銀河英雄伝説の、帝国側の貴族の人々とか、ね、すいません、わかるようでわからない話をして恐縮なんですけど。
まあ、銀英では大体わかります。
大体わかります。はい。
大体。
そうです
ね。この前もね、霊能家テーゼが出たばっかりでね。
ああ、そうです、そうです。はい。まあ、そんな感じで、なんか、貴族側にね、自分が割り振られて、悪役にされてるな、この人の中でって話をしたり しながら思ってたっていうふうなこともあったりしたんです。まあ、だから
自分がね、
そうなんです。自分が。だから ああいう、例えばそういう状況で、になっちゃうと、なんか、もっと努力をしてなきゃいけないんだなとかっていう。でも、自分も、営農してる側から見て、そこまで恵まれてる方ではないって自分自身では思ってたりはするので、その辺でね、認識のギャップがあって、辛い部分があったりして、で、こういう風なのを受け止めてくれるのが、まあ、ラジオのいいところだなってところで、はい。私の方はオチがついたかなっていう感じですね。はい、
なるほどね。
ね。
それはありますよね。なんかほら、社長の息子のコンプレックスみたいなのね。
まあ、そうなんですよね。
ありますよね。まあ、それ、まあ、社長の息子じゃないにしろ、なんかそれに近いものというか。
まあまあ、
自分は恵まれてるんだから、それ以上のパフォーマンスを出さなきゃいけないみたいなプレッシャーみたいなのはね。
うん、
で、そこで実際にね、その、マネジメントというか、会社を回していくみたいな才能が必ずしもあるわけじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
そこで、
はい、
現実と理想の差まで、サンドイッチみたいな。赤はね、なんかこの前ほら、なんだっけ、
赤って
ドライブレコーダーで、暴力振るっちゃって捕まっちゃった人いたじゃない。
はい、いましたね。はい。
ねえ。あの人なんか俺、もうそういう感じなのかななんて思ってずっと見てたけどね。
なるほど。なんか、やっぱり上からの期待とかそういう風なコンプレックスがずっと抱えてて、どこにも行けずあんな風になっちゃったのかなっていう。
はい、なっちゃったのかな、みたいなね。じゃあこの人を救うためには俺は何をしなきゃいけないんだって。
そうですね。
ことずっと考えてました。
はい。木本さんで手を繋いでくださいって。はい。なんか、
よく、
はい、ニュース映像であの人流れてましたね。はい。あれに、天気の子の愛にできることはまだあるかを合わせて流すと、ちょっと面白いですよ。
あ、すいません、まだそれ見てない。
見てないですか。はい。すいません、関係ない。
白尾さん見たんでしたっけ。
見てない。
あ、見てない。
そう、見ようと思ってはいるんだけど。
我々ね、ワンテンポ遅れてんですよ。
ああ、はい。いや、でも、はい、私も。
そこまでサブ、
基本、はい、ワンテンポ遅れてるので、はい、なんか、なかなか映画は見に行けなかったり、映画も見れなかったりする生活を日々送ってるんですので、ね。
でも、ロッキーは見てくださいね。ロッキーは全部見てください。はい、
とりあえず2から5も見ます。はい。で、あとは。
今ちょっと私次はエイリアンを見ようとしてるんで。
あ、そうなんですか。はい。
それ終わったらじゃあ次エイリアン一緒に見ましょう。
あ、エイリアンは見てますよ、私。全部。
あ、いや、見てます？
はい。
あ、全部見てます？
ん？何ですか？
あ、エイリアン全部見てます。
あ、見てます。
プロメテウスとか、その後も。
そうですね。プロメテウスとか、リドリー・スコット大好きなので、はい。一応全部見てたりはしますね。最近、ブレードランナーの2049がすごく良かった。
ああ、出ましたね。ああ、良かったですね。
あれ良かったですね。なんか、エロゲ原作じゃないのこれって思いながらずっと見てました。エロブチゲンが書きそうな話っていう。はい。
ああ、確かに雰囲気そういうのあるね。
そうなんですよね。ジョイっていうね、ホログラム彼女。
ああ
、
そうそうそう。最初からフラグ立ちまくってね。
そうそうそう、
フラグ立ちまくって。これ来るわって思ってました。う
んね、すごくいいお話だったんで、あれも、いや、あれから見てもブレードランダーは面白いと思うのでねっていうね。はい、
そうだね。
そうなんですね。はい。すいません、だいぶ話が脱線してしまったので、とりあえず、私の方の番組はこの辺でちょっと一旦締めさせてもらおうと思います。木の峰の方はちょっとこのまま続けようと思うので、一旦ちょっと締めの挨拶だけ取らせてください。はい。
はい。
すいません。はい。まあ、というわけで、ちょっとこの辺でですね、お仕事ポッドキャスターの仕事論という風な話でね、仕事論っていうか、お仕事ポッドキャスター論ですね、どっちかっていうとね。はい。
確
か
に。
そんな話をちょっとさせていただきました。で、今回、当番組の方のゲストでは、木の実新生さんと早川さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
はい、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。で、今回に限ってなんですけれども、ツイッターハッシュタグキノミリアとつけてつぶやいていただけると向こうのお二方にも見えるような状況になりますので、よろしかったらそちらの方も、コメントしてあげてると嬉しいです。はい。で、ツイッターやってないよという方、メールアドレスも一応ございます。ノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいますか。公式ツイッターアカウントの方にですね、お便り投稿フォームというのがございますので、まあ、よろしかったらそちらの方もお使いください。で、エンディングではですね、コメントやら何やらを読んでいくような状況となっております。で、スミス君を呼んでた回に来たコメントが随分前に来てたやつがあるので、それをちょっと読んでいきますね。で、まずツイッターのアカウントネームスーちゃんさんよりコメントいただいております。乗り気勢のため付き合ってもらう側への配慮を改めて認識しました。最後のお願いですが、私の地域では連れ出した先輩が送るのが通例となっており、できない先輩が省かれる文化が形成されていますっていうね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。ちょっと恐ろしい話ではございますね。はい。私もなるべくおごるような努力はしてるんですけれどね、出せるものも出せないものもあってねっていうね。そう、私本当に自分で自由にできるお金がなくてですね、そのお金はどうしてるのかというと、そのさらにスズメの涙のお金を貯めて積み立てているっていう風な状況になっておりますからね。はい。気楽に飲みやがってっていう風なのは若干思ってはいますけれども、まあそんなので、先輩の勤めやら何やら果たしつついろいろやってるような状況となっておりますね。はい。ただね、本当に自分のお楽しみに人を付き合わせるんだったらね、本当おごるような形は取った方がいいよなっていうのはね、私自身も思っておりますね。え、なんだろう、おごるからって言ったら僕後輩を二次会とかで映画に連れてったりしてもいいのかな。うん、まあその辺はちょっと悩むところはあったりはするんですけどね。まあ次回っていうかそういうような自由が利くようになったらちょっと考えてみますね。で、キャバクラの話、他の方もちょっとコメントいただいております。ツイッターのアカウントネーム竹本翔吾さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。うちの番組にもゲスト出演していただいた方ですね。はい。これは日本の社会人皆に刺されられるべきテーマ。乗り気じゃないオーラをまとっても何も解決しないので、相槌打つマシンになったと思うべし的なやつの分かりみが深い。女の子の NG ってわけでもなく、なんか苦手、カラオケが嫌いなのってのもあるっていう風なのでね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。 まあね、やっぱりこのキャバクラ、そう、乗り気勢がいるのも分かる反面ね、そうじゃない人もやっぱりいるよなっていうのはね、どうしてもありますね。なんだろうな、なんかそう、この話を配信した後でちょこちょこっという、どういう風に伝えたらいいのかっていうのがね、いろいろ考えてたんですけど、そう、何回やっても乗れない趣味っていう風なのに近いかなっていう風なのはね、私自身は思ってたりするんですよね。まあ、やればやるほどなんか上手くなったり習熟したりっていう風なのもするけれども、自分でやるほど好きじゃねえなってことって結構世の中あるかなとは思っておりましてね。はい、まあ、あの私にとっての、 あの野球観戦とかサッカー観戦がこれに近いなっていう風なのをね思っております。まあ、あの皆さんに合わせてなんとなく知るようにもなるし、なんとなく見るもするけれども、正直なところ球場に行っても僕はビールを飲むことしか考えてなかったりするのでね、まあそんな感じで、あの向き不向きはありますけれども、まあ付き合わせることが多いものなので、まあ、この辺はね、まあなんとか合わせてやっていこうかないですよねっていう風な感じになっておりますね。で、あと、同じくキャバクラの話に、トリビドさんよりコメントいただいております。キャバクラ文化人類学面白かったです。本州相当のキャバクラかと思ってたので、どうやって乗り切るのごくりと思ってたところは肩透かしでした。白グレーのどっちのお姉さんも今後仕事を助けてくれはしないわ、パラダイス虫とですね、勉強になりますっていう風なコメントいただきました。ありがとうございます。まあね、本州相当のキャバクラについて、まあ、ちょっとお話ししたいこともあるんですけどね、まあ、これはあのグレーなマッサージ屋さんの話っていう風な回で私そのうち話そうかなと思ってたりはするんですけれども、まあそこはそれとして置いといて、やっぱりね、ちょっとこの間その私ツイッターの方でもあのつぶやいたりもなんだりもしてたんですけども、若干この町相撲と権力の話にどうしてもこういうあのキャバクラのお姉さんとかもとの振る舞い方とかについてもね、関わってくる部分だったりしてて、まあ、それについて論じたい点はあったりはするんですけれどもね、まあ、それについてはちょっと後日またお話しさせていただければなというふうに思っております。はい、まあ、そうですね、まあ、グレーなお姉さんも白いお姉さんもね、どっちも仕事は助けてはくれないんですけどね、あのなんか場合によっては人の心を助けてくれるっていうふうな場合もありますのでね、うん、まあ、それについてもちょっとまたグレーな、うん、やっぱりこれあのグレーなマッサージ屋さんの話もちょっといずれした方がいいなはい、まあ、ちょっとそのうちこの辺についてはまとめて話させていただくことにして、次にあの農繁期に現実逃避するためのおすすめネットフリックスの話についてお話をさせていただいております。でツイッターのアカウントネームヤギさんよりコメントいただいておりました。ラインナップがセンスいい感じで、全部最初はちょっと見ましたが、ラブ・デス・ロボットは短くて話が早いので4話まで見てしまいましたっていう風な感じでコメントいただきました。ありがとうございます。本当ラブ・デス・ロボットは大変面白いのでね、早くシーズン2が来ないかなというふうに思っております。で、あとトリビドさんよりコメントいただいております。ネットフリックス等は見たことないのですが、海外ドラマ好きですし、サブカル界楽しかったです。漫画のアウターゾーンが好きだったので、そんなかなと思って聞きました。サブカル界またあったら楽しみですっていうふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございますね。え、本当にサブカル界本当にやろうと思ったら無限にできるんですよね。私どっちかっていうと農業系の番組じゃなくて、サブカルについて話す番組をやった方が良かったんじゃないかなってしょっちゅう思っております。はい、まあ、ラジオトークもね、あの農業について語る番組みたいなので始めてしまった結果、サブカルの話ができなくなってしまってんでね、と思ってたりするところですね。はい、まあ、なんであと始めてないあのスプーンってあのアプリがあるので、そっちでっていうね、どんどん手を出していって収入がつかなくなるパターンになりそうなんで、ね、まあ、あの忙しさが一区切りついたらちょっとまた考えていこうかなというふうに思っております。まあ、そんな感じで皆さん本当にコメントいただいてありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、これからもちょっといただいたコメントについてはどんどん、こうやってエンディングのコーナーで雑にお話をさせていただこうと思っておりますので、まあ、もしよろしかったらコメントとかで押していただけると嬉しいです。あと皆さんツイッターでコメントされる際はですね、まあ、引用リツイートとかでコメントいただくのも嬉しいんですけども、そこにですねハッシュタグノーコロとつけてつぶやいていただけると、私の方が後で探しやすくなりますので、まあ、よろしかったらその辺であのご協力いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、というわけで長々となりましたが、この辺で失礼いたします。で、次回の予告なんですけれども、あのツイッターの方でもですねお話しておりました通り、クレイジーアグリジャパンのガス屋さんのゲスト回となっております。 でガス屋さんのゲスト会ですね、まあ、あのお互いに大暴れという風な体の番組内容となっておりますのでね。であといただいた皆さんのトークテーマは全部消化しておりますので、トークテーマを送っていただいた方、まあ、ぜひあの聞いていただけると嬉しいなという風に思っております。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。